ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、カウンターのお客さんにドリンク追加ね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと吉賀町僻地柿の木の田村薫平さんと、同じく吉賀町ほぐし整体和楽の村上貴子さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ、ね、ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
2人ともお生まれはどちらなんですか？薫平さんは？
僕は吉賀町の柿の木村、旧柿の木村って言って、はい、あの昔は六日市と柿の木って分かれてたんですけど、柿の木の病院で生まれた、もう生粋の柿の木っ子でございます。
生粋の、
はい、同じく
同じく
生粋の柿の木っ子で。
貴子さんはその柿の木で生まれてからはどういうふうに進まれたんですか？はい、
中学校までは地元の中学校で、高校が益田市の高校に進んで、短大専門学校現在に至るみたいな感じです。
短大専門学校も島根県内ですか？
いや、短大は福岡県で、専門学校は広島です。
で、卒業されて今ですか？
卒業して結婚、妊娠、出産経て、勤めは益田で勤めてたんですけど、去年の6月に柿の木で独立をさせていただきました。
薫平さんは？
柿の木小中学校で、高校は物を作ることが好きで、益田市 の産業高校、今の商用高校、そこに行って、なんか味噌とかジャムとかハムとか作る。で、そこから広島の方のイタリア料理屋さんに就職をして、イタリア料理とか、あの居酒屋とか、バーテンダーとかやって、営業の仕事もしてみようと思って、対面でいろいろお客さんと話をするっていうことを強制的にやってみようと思って、で、営業の会社で、何年から10年くらいやって、でそれであのある程度話をすることができるようになったのでそこら辺で結婚することができて。
やりましたね。
やりました、
やりましたね。
それで6年前ぐらいにこっちに帰ってきて、帰ってきた時にはそのもう柿の木村がなくなってたので、ちょっと吉賀町のことをよく知ろうと思って、あの役場の移住相談員を3年間やって、でそれで大体ある程度町のことが分かったので、有給施設っていうのがいっぱいあるから、それちょっと活用してみようと思って、あの名乗りを上げたみたいな感じで今に至るみたいな感じです。
そこに私が入った、
ね、そう入ってくれたみたいな。
そうなんですね。じゃあ薫平さんがオーナーで、貴子さんが施設に入っているっていう状況。
そうです、
薫平さんはいずれ戻ろうって思ってたんですか？
もともと農業というか畑いじりとか自然が好きだったので、週末は広島から結構帰ってたんですよ。平日は仕事して、土日はなんか畑とか田んぼとかもあるんで、それを手伝ったりしてたんで、でまあ今の田舎でもネットあるんで、まあどこでも暮らせるのかなと思ったので、まあちょっと帰ろうかなっていう感じで、半分奥さんを騙してはい、最初めっちゃ嫌がってましたからねでもまあ5、6年経って、今は奥さんの方が多分田舎暮らしを楽しんでるんじゃないかなと思いますね、はい、
何が一番嫌なポイントだったんですか？
いや、まあ虫がすごいとか、虫マジやばいでしょ、
うんうん、
あのカメムシね、ホウムシとかムカデも出るし、夏は蚊とかもアブもいっぱいいるし、めっちゃ嫌だって言ってたけど、今はまあ慣れてくれたみたい、
うん、貴子さんも吉賀町にいずれ戻ろうと思ってたんですか？
思ってなかったですね。たまたま主人と出会いがあったっていうのもあったので、それで帰ってきて。
ご主人増田市だったっけ？
増田市、
あの、うん、あれ
プスイミング、
あスイミングね、
うん、
スイミング、
スイミングに
スクールか、
あの短大を出て、その生態の専門学校にもう一回行き直そうと思って、専門学校行くためのお金を貯めるために福岡から帰ってきて、 で実家に住みながら益田市のスイミングスクールに勤めてたんです。
あ、そうなん
ですね。そこで主人と知り合って、でまた広島に行って2年専門学校に行って現在に至るっていう感じ。
短大に進まれた時は、
はい、
今のお仕事に就こうとは考えてなかったんですか？
あ、いえいえ、短大もスポーツトレーナーを目指して行ったんですけど、ちょっとそこの短大の社会体育実習っていうので、整形外科のスポーツ外来っていうところを選んで行ったんですけど、その先生が、まあ、その当時トレーナーっていう仕事は難しいよって、食べていくのがコネとかがないと難しいからって言われて、一旦そのトレーナーを諦めて普通にあのスポーツジムとかで働いてたんですけど、その短大のバレー部のバレー部だったんですけど、監督さんが、まあ、同じような仕事で整体っていう仕事もあるぞっていうことで、あ、そんなんがあるんだったら私それになると思って調べたら広島に学校があるから、でもまあ短大を親に出してもらってるから専門学校のお金はちょっと自分で頑張ろうと思って一旦実家に帰ってお金を貯めて行きました。専門学校行くために帰ってきて、帰ってきた時点では地元に残るとか全く思ってなかったです。ただ主人と出会ってしまったから
しまった
出会ってしまったがゆえにここにいるみたいな
その高子さんがお店を開かれた場所がすごく気になるんですけど、金平さん、
はい、
そこはどういう経緯でオーナーになられたんですか？
まあ、吉賀町を知るために3年間その吉賀中ぐるぐる回ったりとか、移住者へ その対応とかで隅々まで回った時に、なんか有給施設、使ってない箱、あの例えば廃校とかそんなのがいっぱいあるなと思ってて、その取り壊すにもお金かかるし、維持管理していくのもずっと金がかかり続けるっていうものがあるから、それをじゃあ有効活用するためにはどのようにしたらいいかなっていうのをずっと考えてて、最終的に議会にかけてくれて、議会も可決してくれて、じゃあ無償であげましょうみたいな感じでもらえたみたいな感じ。
あ、じゃあ借り受けてるというよりはもう譲り受けたっていう、
うんですね、
土地と建物をもう、
はい、土地は、別ですね、建物箱は、自分のもので、うん、土地は町有地なので、そこはあの、賃借料を町に払っているような感じです。ただその学校ってその校舎の前には大抵運動場があるじゃないですか。で運動場ってその何もしなかったらずっと草が生えてくるんで、その草刈りの管理とかは逆にあの僕があの管理料金をもらってあのやりますよみたいな契約にしているので、まあその土地料金はかかるけど、その管理料金で総裁まではいかないけど、まあある程度いい感じには、うん、してます。
すごいいいアイデアですね。
ね、めっちゃいい
、まあ、あの自分が卒業した校舎でその柿の木村 そのシンボリックな建物なので、それをちょっと取り壊すと、まあ、その柿の木村っていう名前もなくなってしまったし、あのいよいよちょっと柿の木っていうなんか、酔えるようなものがなくなっちゃうから、ちょっととりあえず
柿の木愛が熱いね
まあ誰かちょっと動かないといけないなと思ってたんで、まあちょっと動いてみようかなと思ったら割といけたみたいな感じです
「ハートフルデイズ」。さて皆さん、吉賀町僻地柿の木の田村薫平さんと、同じく吉賀町ほぐし整体和楽の村上貴子さんのお話、まだまだ続いていますよ。
譲り受けた時っていうのは並行してから結構年数が経ってたんですよね？
もちろん50年ぐらいかな、60年だって。
そんなに？
もちろんもちろん。
え、
木造の校舎なので、はい、かなり前ね、
うん、それをある程度そのリノベーションというかした段階で貸しますよじゃなくて、
50年前の物件なので、一回リノベは12年前に大改修をしてます。で6、7千万ぐらいかけて町がやってくれてて、うん、バリアフリーの水洗トイレとかめちゃめちゃ綺麗なんですけど。
じゃあもう譲り受けた段階では誰かが入っても大丈夫なような、うん、もう状態にはなってた。
そうそうそうそう、うん、 ですね。じゃないと多分無理だったです。
元中学校の教室ですよね。
はい、
教室って室どんな雰囲気なんですか。
ね、
いいよね、木造で、
うん、本当木造の昔ながらのなんかロケに出てきそうだ。ちょっときしんだりするしね。
そう、
うん、昔の校舎
穴開いてたりするけど、うん、そこもまたいいしみたいな。でもお客さんっていうか患者さんもうみんな素敵なとこだねって言って喜んで来てくださいます。私自身 もうずっと毎日いても居心地がいいしいい感じに仕上げてもらったからすごいいいですよ。
お店を自分でオープンされてからはどんな感じでした、はい、
どんな感じかな。
めちゃめちゃうまくいってるじゃん。畑を見ると
そうですね、おかげさまでずっと予約がいっぱいな状態ですね。
たかちゃんの元気をもらいに来る患者さんばっかりだからもうファンがめちゃめちゃ多い。だからその多分10年ぐらいやってたその増田でやってた頃のお客さんもその柿の木村でやるっていうことで多分ついてきてくれたみたいな方が結構多いんじゃないかな。
うん、そうね、うん、確かに。うん、まあ、いつも笑ってますね朝から。
でも校舎に笑い声が響いてるのっていいですね。
そうなんですよ、
ね、
そう、それがなんか目的の一つでもあったっていうか、やっぱり学校ってねみんながワイワイしてた場所なんで、そこにねまたこう笑い声が戻るっていうのはすごくいいなって。
そう、ね、あの地域食堂も月に1回日曜日にやってて子供たちがいっぱい来るんでもう大騒ぎでダッダッダッダッって走りまくって1回と2回、まあすごい賑やかであなんかいいなと感じられるようになりましたね。
くんぺいさん多趣味なんですよね。多趣味、趣味じゃないか。
そうです、趣味ですね。田舎をとにかくちょっと楽しく生きてやろうかなと、どうせならと思ってます、はい、
他にどんなことされてるんですか。
今ハマってるのは日本ミツバチ、ここら辺ではその昔から日本ミツバチの養蜂が盛んではないけどその一家に一つあったみたいなことが結構あって、で今はそれがあんまりちょっと少なくなってきちゃってるのでもう一回ちょっとそれを復活というか多くしたいなと思ってて3年前くらいから始めて、本当に実際に自分の巣を作って巣箱を作ると入ってきてくれてミツバチが、で半年後にはたっぷりの蜂蜜を貯めてくれるので、それを蜂蜜って物々交換の上位互換に当たるんですけど、ちょっと何言ってるか分かんないかもしれないですけど、例えば米とか大根とかを物々交換とかあるじゃないですか。でも蜂蜜ってめちゃめちゃ貴重なんですよ、
ね、
なので蜂蜜とイノシシ肉が交換とかしてくれるんですよ。
いいですね。
なのでそういうなんか物々交換の仕組みじゃないけど自分の産んだ価値を別の何かの価値と交換するっていうのが田舎ならではなので、そういったのをちょっと広めていきたいなと思ってて、それに今ハマってます
かね。私もなんかあるよ、生態と自分が作ったものの生態料金と交換しようやみたいな、とかありますよ。
何、イノシシとかですか。
なんか例えばですよ、パンとか、それすごいいいなと。
いいね。
うん、いい。あと和楽でウクレレ教室をやってて。
やってたね。
そう、
高子さんがウクレレされるんですか。
いや、先生が来てくださるんですよ、で何ヶ月かに1回フラッとでみんなでこう集まってやるんですけど、だからウクレレのレッスン料と整体のトレードみたいなのもこの間やったりとか。いいよね。
いいよね。
いいですね。
そう、なんかお互いに価値があるものを交換するって、お金じゃなくて、そう、物々交換みたいなね、昔からの。
やっぱりそのお金で全て解決しちゃう世の中だけど、自分で生み出した価値と人の価値を交換し合えるって、なんかね、とっても気持ちがいい、ね。
気持ちがいい。わかる、それ、すごい。なんか心が通じ合うみたいな感じ。
そう。
他にも吉川町に帰ってきてよかったなって思うことあります。
やっぱり地元の人が近くにできてよかったとか、もっとね遠くに行かんといけんのが もうすぐ近くに歩いて来れる距離にあるしとか言ってくれるのはすごく一番嬉しいですね今、うん、あとはなんか今は益田市の方とか広島とか山口の方とかも来てくださるんですけど、ほぐし整体和楽がなかったら多分吉賀町って知らんかったわみたいな絶対来ることなかったとこなのにみたいな、うちに来たついでに温泉に行ったりとか道の駅で買い物をされたりとか187号線の景色を楽しみにして来られたりとか、なんかそういう面でなんとなくこう吉賀町が活気づいてちょっとだけ
素晴らしい
かなっていう
最高でしょうね、
素晴らしい、
うん、なんかもともと吉賀町をこうもっとこう元気にしたいって思ってたからちょっとだけ貢献できてるかな、
うん、いやすごい貢献してくれてると思う人を引きつけるなんか強力な磁石のような感じかな
最高ですね、
ありがとうございます、
最高
磁石
そのね、柿の木の壁地ね、開かれてからなんかすごく循環してる気がする、
田舎だから絶対できないとかっていうのは自分にはなくて、なんか田舎だからもういろんなことは可能性はめちゃめちゃあるなと思ってるんで、ミツバチにしろ、まあ、キャンプ場にしろまだまだいっぱい資源はあるのでいろいろやりたいなとは思ってます、
うん、楽しみですね
楽しみ、
そう、あのいろんなことするためには、まあ、その僻地柿の木のそのテナント収益で別のことに投資するじゃないけど、そういったことをちょっとどんどんやっていけれたらいいなと思ってます。そう、僻地柿の木で今どうしても入ってほしいテナントさんがあって、あのカレー屋さんと、個人的にカレーが大好きなんでカレー屋さんとパン屋さんとコーヒー屋さんとあとなんだろうな、
美容院
がマジでなくて、この柿の木村付近は益田市の方まで行かないといけないので、美容院はすぐに欲しいです。あとカレー屋さんも
お待ちしてます。
お待ちしてます。
くんぺいさんと高子さんそれぞれのちょっと今後の夢を教えていただけますか。くんぺいさんは
夢は、まあ、毎日楽しく生きる、あの精一杯楽しく生きるっていうのがずっと継続できればいいかなと思ってて、ちょっとおじいちゃんみたいな話ですけど、実40歳になったのでちょっとそろそろ健康に気を使わないといけないなと思ってて、とにかく健康寿命を伸ばしておいしい野菜とか食べながらランニングもしながら、あとは田舎で自分が起点になるかどうか分かんないけど人々を巻き込んで、あのいい影響を与えていけるような人になりたい、まあ、それが夢ですかね。
高子さんは
私は和楽自体が単純にこう痛みを取るとか辛さをこう緩和してあげるっていう場所じゃなくって、その先なんか諦めてた夢とかあるじゃないですか。例えば70代の方とかだったら膝が痛くて登山したいんだけど諦めてる、もうあの山登れんわみたいな、 でもそこの夢を復活させてあげたいっていうか、単純に痛みを取るだけじゃなくて夢とか希望を叶えたいっていう思いがすごく和楽にはあって、だんだんなんかそれができつつあるというか、希望が湧いてきたわとか、なんかできそうな気がするとかいけそうな気がするとかっていう声がすごく聞かれるので、私はもうずっとそれを目標っていうか継続してやって、皆さんが元気に明るくそのパワーを私ももらって元気に明るく楽しく毎日過ごしていけたらいいかな、
うん、素晴らしい
素晴らしい
「ハートフルデイズ」いかがでしたか。島根に暮らす誰かの本音の話。さてそろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。